You ready?
Yeah!
OK! タキャスト、スタートレコーデ。
はい、タキャスト放送の下コースです。岸辺露伴、ルーブレイク、はい、ノベライズ、映画ノベライズ、岸辺露伴、ルーブレイクを今、読み終わりましたっていう配信でございます。いやまあ良かったっすわ。久しぶりにそのまともな小説読んだ。まともな小説っていうか、今最近こうなん技術系の本とかね、ハウトゥー系の本とかばっかり読んでて、久しくこのなんだろう、小説というものを、まあどちらがっつったらなんかのなんだろうな、ライトノベル的な立場だけどね、映画ノベライズっていうちょっとまあ珍しいけど、珍しくはないか、うん、まあ珍しいのがどうなんだろうな、まあちょっと珍しいんじゃないか。だって漫画原作のキャラクターの、漫画原作のキャラクターのスピンオフのドラマの映画のノベライズっていう、めっちゃごちゃごちゃしてる。原型が何だろう、2、3個前ぐらいになるぐらいまでこうごちゃごちゃしてるわけだよ。ね、だってそもそもこいつ自体がさ、高橋一生さんがさやってるドラマがあって、でそれの映画版なわけですけどもね、まあそれはもともと岸辺露伴というもののスピンオフ漫画があってだな。でそのスピンオフ漫画はもともとジョジョの奇妙な冒険という漫画が元ネタになってだなっていう、なかなかちょっと変な変遷を得ている、まあ本になるわけだねこれはね。でまあやっぱりそのもともと漫画のキャラクターをこう、まあ、三次元化、ドラマ化している、実写化しているわけで、まあ、ちょっと違和感があったり、その漫画の岸辺露伴っていうものを求めるとちょっと違うなという部分も確かにある。が、まあ、総じて、その岸辺露伴のなんだろうな、こう良さというか、岸辺露伴らしい行動というかっていうものがずっと出ている、そんな感じの作品ですよね。ちょっとちらっと気になったのが、その岸辺露伴、このアニメじゃないわ、このなんだろう、ドラマ、僕ドラマあんまり、岸辺露伴のこのドラマシリーズ見れ、岸辺露伴は動かないっていうドラマがある、実写ドラマがあるんだけど、そっちあんま見れてなくんだなかったんだけど、スタンドっていう言葉を使わないのかな、使ってないのだろうか。というふうに感じられるよね、そのスタンド。まあ確かに、でもスタンドって言葉普通にその漫画では、漫画原作では使ってたから、単純にそのスタンドという言葉を知らない世界線というか、知る時系列が前の岸辺露伴の物語なのかもしれない。何とも言えんが。で、作者の北国バラットさん。原作は荒木裕彦先生なんだけど、今回は小説版はね、小説版っていうか、この、映画からのノベライズは北国バラットさんっていう方がされてて、岸辺露伴は倒れない、ジュース回線のノベライズ等もされてるらっしゃる方ですわ。監修はやってんのかな、わかんないな。どうなんだろう、荒木先生は監修までちゃんとやってはるんやろうか、噛んではるんやろうか、ちょっとわかんないんですけどね。まあそんな感じで、いやーと、まあそこまで残念ながら中身までは今回語れないんですけど、とりあえずその久しぶりに小説を読みたいなって思った人がパッて手に取るにはすごくいい本だなというか、サクッて読める、非常にサクッて読める。まあ 悪い意味で言うと内容は確かにちょっと薄い。うん、まあしょうがないんだけどね、これ映画のノベライズだからさ、映画っていうものが2時間とかそんぐらいあるものをこう文章に起こすとやっぱキュッキュッって なったりするのさ。うん、あとはまあそのなんだろう、こう俳優さんの所作とかで伝えているものをまあちょっとなんだろう、雑にというか、まあ雑にっていうと失礼だよね、その文章に落とし込む際にこうまあ端折ってしまってる部分も漏れなくあるだろうっていうところもあり、うん、っていうのもあるところだし、さらに言うと登場人物が非常に少ないっていう、 のもあるし、その頭を使うその小説、まあ、推理物の小説ではないので、うん、ただまあなんだろうな、構成としては古畑任三郎が、似てる気はします。はい、古畑任三郎があれは推理物かって言われたらちょっと難しい気がするんだよな。なんだろうな、もう確実に怪しい黒のやつがいて、もしくはその黒のやつが何かをするっていう描写が先にあり、でその黒の人を、でこっちももう、いやなんだろう、黒ってわもうほぼ確信してるんだけど、どうやって証拠を集めたり、どうやってその人を自白させるかっていうところまで持っていくのが古畑任三郎だって僕は思ってるんですよ。うん、だからそのハウダニットのところはほぼほぼもう先に掴んであって、でそれをそのワイダニットをどうやって自白させるかぐらいの、うん、そういうこうストーリー構成になってる気がします。うん、まあそれだけじゃないんだけどね、最初にこういろんなところ行って、ってでそのまずその黒いところにまずたどり着くところまでまあまああったりっていうところもあるので、まあ、そんな簡単なあれではないんですけど。うん。ただまあ、やっぱ登場人物少ないし、で、まあ割とその中身としてもサクッと読めるものなので、リハビリにちょうどいいな、なんでね、私は思ったりしました。うん。その小説前として書かれたものではないかな。うん。なんだろうな、こう、ライトノベルが近いかな。こう、文字で伝えるのは伝える、描写を伝えるんだけど、なんだろう、こう、絵に起こすことを前提とした、なんだろう、書き方をしている、うん、まあ、今回は先に絵があってそれを書き起こしてるわけだけど、うん、みたいな、そんな感じのその、うん、違和感じゃないけど、そんな感じの書き方のような気がする、うんうん、っていうのもあるし、もうそもそもそのキシベルファンというもののキャラクター性というものが割とまあなんだろう、すごい個性的なキャラクターなわけですよ。うん、まあ、残念ながらその、漫画のキャラクターなので非常に個性が強すぎて、それをまあちょっと実写化するときにこうちょっとデフォルマしてる部分はねあるわけですが、うん、なのでまあその主人公の想像が非常にしやすいっていうところも含めて読みやすかったんじゃないかななんて思ったりはします。はい、うん、でなんかどっかでね、そのこの岸辺露伴ルーブル行くの映画、僕残念ながらまだ映画見れてないんだけど、をなんかまあこのなんだろうな、低予算でできたあんまり良くない映画だったねみたいな感じのレビューをねどっかで見た気がするんだ。うん、どこだったかな、ちょっと忘れちゃったんだけど、まあまあ低予算っていうのとジョジョっぽくないって書いてあったのかな、まあ、確かにそれはその通りなのかなと思って言いました。うん、ただまあ ジョジョっぽいというものをどこに求めるかによって変わるんですけどね、これね。そのジョジョの根幹を人間参加であるっていう、そのなんだよか、その絶望やその悲しみや苦しみというものに対して立ち向かう人間たちの輝きを描くものであるっていうのがジョジョですと。これはもう荒木先生がそもそもコンセプトとしてそういうものですっていうふうに、まあどっかで言われてはったはずだっていうところで考えると、これはまさしくジョジョなんですけど、キジベロハン、ルーブレイクはね、人間の素晴らしさを書いたのだというのであれば、ただジョジョというものをこう、スタンドバトル、スタンドというか、まあ異能だよね、を使ったこう派手な、バトルというものを、まあジョジョっぽいものだと考えるのであれば、確かに今回はそういったところまでは残念ながらない。その引っかかるところがなく、こうスルスルスルっと最後までいった。で、特にそのジョジョもさ、その派手なバトルを毎回してるわけではないんだよねっていうところがあって、ここはあんまりあれなんですけどね。そのドラゴンボールとかナルトとかワンピースとかみたいに、こう強い敵が出てきましたって、で主人公はこうなんかこう新しい新技とか、こう仲間の協力でこう新しい力を得て、それで敵をさらに敵よりさらに強くなって敵を倒しましたっていうような物語、まあであることも多いんだけど、そのパターンもあるんだけど、ジョジョって基本的にはそのパターンではなく、そうじゃないんですよ、ジョジョって。ジョジョってあれどちらかって言ったら頭脳戦なんですよ。その今ある力、今ある能力で、いかにして敵を倒すかっていう。今のままでっていう。まあそれは環境を利用するであったり、その、まあ、あるよ。確かにその新しいパワーに目覚めるとかね。光一くんのアクト、エコーズとかあんな感じじゃん。そのアクト1、2、3っていう感じで、こう精神が成長するに従ってスタンド能力もこうパワーアップしていくっていうのはあるんだけど、どちらかというとその今ある力でいかにして相手を倒すかみたいな、そういう頭脳バトルがそのジョジョの魅力になってくるわけですわ。まあそれも確かに今回は薄いし、確かにその岸辺露伴先生の能力であるヘブンズドアという能力があるんですけど、それ自体もなんだろう、こう登場する回数も確かに、少ない、なのでザ・ジョジョっていう風にこの作品を見ると確かになんだこれはと、いう風になるかもしれんね。ただそれを のけた上で、岸辺露伴というもののキャラクター性、岸辺露伴を楽しみたいんだというのであれば、この小説はまあ実ひいてはこの映画は僕は見に、行きたいって思った、小説を読んで面白かったというふうにはちゃんと思えた。まあね、もともとなんだ、実写版のジョジョの奇妙な冒険第3部の実写版がまずあったんだよね、数年前に。そこは多分ジョジョっぽい演出というか、ジョジョっぽいやつをやっていたんだけど、滑りに滑ってるはずなんですよ確か。ただ岸辺露伴は動かないとか、そういう岸辺露伴先生単体のスピンオフ、なのでジョジョ味は確かに減ってるんですけど、ただ岸辺露伴というキャラクター性だけで だけでというわけではないが、そしてそのキャラクター性とともに現れるそのストーリー、うん、そのキャラが物語を動かしているっていうもの自体は、うん、なんかものすごいこう人気になったよな。そこのね、対比がね、なんというか気になるところなんだよなと思う。うん、やっぱあのジョジョ第3部の実写化はそのスタンドバトルをこう押しすぎたのかな、どうなんだろうね。スタンドそのものを押しすぎた、まあその第3部じゃない第4部だ、うん、そう東方丈介だから第4部だね。うん、何が悪かったんだろう。まあそもそも悪かったんだろうか。ちょっとねえ、そこら辺も気になるので、もう一回あの映画見直してみてもいいのかもしれないなとか思いながらね、はい、まあ、余裕ありましてっていう感じでございます。はい、まあ、サクッと今読み終わったざっくりした感想なんで、まあ、もうちょっとちゃんとした感想をまた別途でお話をしたいなと思ってます。はい、タキャスト、またどっか調べいたしましょう。ではでは。